ンス内のアミコです。中学生の息子が、
この放送はスタイフ放送今月末で終了してボイシーだけになります。バク転とバク宙ができるようになりたい、大好きなゲームとダンスを全力で取り組みながら自分の好きなことを自分の力で楽しむために4月から働き出した息子を応援しているアミモの提供でお届けいたします。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、金ともりプロデュース、現役主婦3人組ユニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのお粒の中身をダダ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。もう最近、カミカミでも強行突破するようになりましたね。まあ、そんなこんなでですね、今日は、昨日お話しさせていただきましたが、嵐の配信を見たい方に、その見方、テレビで、嵐の配信を見る方法について、詳しくできるだけいろんなパターンを、お伝えできるようにお話をさせていただいたんですけれども、ご質問が上がってきておりまして、そのご質問の方の環境に合わせたお話を、少し詳しめに今日はさせていただこうかなと思います。嵐の配信をテレビで大画面で見たいという方の中で、ご質問いただいたのが、その方はですね、シャープのアクオスのテレビを使われていらっしゃいまして、でそのねテレビが、Google Chromecast はつながれているそうなんですが、 Chromecast からちょっと見ることができなくて、どうしたらいいですかということでご相談をいただいてまして、Chromecast だとね、ミラーリングという形なので、音だけになってしまったりとか、画面がね出るけれども止まってるだけになってしまったりとか、まあ、著作権の問題でそうなってしまう方もいらっしゃるようですので、そのスマホからミラーリングだと基本的にスマホの画面をそのまま映すっていう形なので、まあ、場合によってはねスマホを使えない時間もかなり長い、これ長い方だと、会員の方だと3時から見ることになるので、まあ、9時過ぎぐらいまで、スマホが全く使えない状態で充電しながら見ることになるので、まあ、物理的にあまりミラーリングで今回の配信を見るというのはちょっと厳しいかなと私自身も思ってまして、ミラーリングという方法ではない方法で見るためにはということを今日はお伝えさせていただきます。一応ですね、テレビのブラウザーアプリから視聴ができる場合があるんです。これねあんまり知られてないパターンなのかなと思うんですが、まあ、今日一応キーワードとしてお話をさせていただきますのは、スレイプニールというブラウザーアプリなんですね。まあ、これは、簡単に言うとテレビ用のインターネットブラウザ。スマホでサファリとかクロームを開く感覚をテレビでやる感じなんです。最近のGoogle TV 搭載テレビとか Android TV 系だとこのブラウザを入れられる機種があるんですよ。で、シャープのアクオス系だと対応機種がかなりあります。だから配信サービス専用アプリがテレビになくてもブラウザ経由でログインして視聴できるケースがあります。で、ここちょっと重要なんですけども、Netflix 見れます、YouTube 見れますっていう説明は、まあ、家電量販店ではよくされると思うんですけども、ブラウザで見れるかっていうのは意外とちょっと説明がされないと思います。あんまりやる機会がないのと、基本的には皆さんほとんどの方が Netflix や YouTube が見たいっていうのがほとんどの自由なので、あまり説明としてはね、ややこしいのでしていなかったりします。でも実際スタート系の配信とか、期間限定のライブとか、特設サイト系のイベントって専用アプリがテレビにないこと結構あるんですよね。こういう時に救世主になるのがブラウザーになります。このスレイプニール TV っていうのはですね、特徴がリモコン前提で操作ができるように作られていることなんです。普通テレビでブラウザを開くとカーソルが動かしにくいし、文字入力もしんどくて、ああスマホでってなっちゃうと思うんですけども、スレイプニール TV は十字キーで比較的操作がしやすくなってます。しかも音声検索にも対応している機種があるので、リモコンのマイクボタンを押して嵐配信で検索できたりもするんです。 なんかちょっと未来感もありますよね。で、導入自体はそんなに難しくなくて、Google TV とか Android TV 搭載テレビで Google Play Store を開いて、ここで大事なのが Google アカウントにログインしていることなんですけども、意外とテレビ買ったけど Google 設定してないっていう人めちゃくちゃ多いんですよ。これだと Play Store が出てこなくなっちゃうんです。なので、まず Wi-Fi 接続をして、Google アカウントを設定して、Play Store が使える状態にする。まあ、最初がここが壁なのかなと思います。で、これね、一応、シャープの機種で、今回お話ししますけども、ホームボタンを押していただいたときに、Google の設定を行ってない方は、おそらくオフラインモードというものに設定されていて、Google Play Store が出なくなっちゃってるんですね。なのでそのホームを押していただいた時の画面で多分わかると思うんですけども、 Google の設定をするっていうような画面が多分表示が出てると思います。そこから入っていただいて Google アカウントを自分の持っているものを入れていただいてログインしていただくと、そのままね一応 Google の設定がシンプルにできるようにはなっているはずです。もしかすると、その使われているテレビによって、ちょっと表示の仕方が違っているかもしれないんです。その場合はね、またちょっと都度お伝えしなければいけないかもしれないんですけども、基本的にはそういう風な感じになっていると思います。で、ここを突破すると、世界変わるので、ただの受信機じゃなくて、巨大アンドロイド端末になるわけですね。で、スレプニール TV をそこから検索して、インストールして、ブラウザを開いて、嵐の配信ページにアクセスをする。で、これ、配信サービスによって相性もあるので、全部が全部 100% 快適とは限らないんですけども、なぜかというと、配信サービス側がテレビブラウザ対応を保証してない場合があるんですね。ここで出てくるのが DRM という、昨日もお話しさせていただいた言葉なんですけども、ざっくり言うと、映像をコピーされないように守る仕組みですね。テレビ配信で著作権が超重要なので、DRM 対応していないブラウザだと、映像が再生できなかったりする時があります。音だけ出るとか、真っ黒とか、ログインできないとか。だから、ブラウザなら絶対見れるというわけではなくて、見れる可能性が広がるっていう理解があるといいかな、とは思います。あともう一つね、VPN っていう言葉も昨日もお話しさせていただきましたが、ネット接続を別地域経由で見せる仕組みですね。海外から日本限定配信を見るときとかに使われることがあるんですが、配信サービス側は VPN を制限している場合があるので、海外住みの方が見れるかどうかに関してはどうやらですね、海外から買われた方のお話によると、海外専用サイトのこのファミリークラブ、スタートエンターテインメントがやっているファミリークラブオンラインっていうところがあるので、そこから買っていただくと、基本的にはその経由をせずに普通にそのブラウザーから接続する方法もあるようです。今回ね、このブラウザーからの接続で嵐を見る、テレビで見るっていうことでメインでお伝えしてますけども、必ずね、嵐のその専用サイトのテストモードまでログインをした状態で確認して問題なく映るかどうかは必ず事前に確認を取っておいてください。相性の問題であったりとか、いろいろね、その著作権の保護の問題だったりとかで、なぜか映らないっていうことも相性の問題で起こったりしますので、必ずテスト画面まで見た上で、見れたらお客様のテレビでは見れるというふうに判断をしてください。そこをやらずに、アプリ、そのブラウザーアプリとりあえずインストールしたから大丈夫で、そこで切ってしまうのだけは絶対やめていただきたいなと思います。でね、今回このいろいろアプリのお話とかブラウザー経由でのテレビのお話をさせていただいてますけども、他にもね、その Bluetooth のキーボードをつなぐとログインが楽になるとか、いろいろ方法はあるので、本当にいろんな形で、今回嵐の配信をテレビで見ることができるんですけども、で、スレープニール TV ってお気に入り登録もあるから、毎回検索しなくても、嵐の配信ページを保存しておくこともできるから、期間限定のライブとか、ファンクラブ限定サイトで地味に便利かなと思うんですけども、本当に見る方法って様々なんですよね。で、実際にちょっとこれはネット上で今日投稿されてた方がいらっしゃったので、これもちょっとお話ししておきたいんですけど、ミラーリングで映る でテストのサイトまで移った方が実際に購入したリンクからテレビに入ってでテスト画面を見ようとしたら映らなくなったという投稿されてた方がいらっしゃいました。で調べてもらったところ Fire TV Stick で iPhone16e で映そうと思ったらその状況だとできませんとなった方もいらっしゃいました。 Fire TV Stick で iPhone16e を通してテスト画面をただただ見ていただけの時は問題がなかったのに、購入したリンクから見ようとしたら見れなくなってしまったというようなね、本当にね怖いケースもあるんですよ。これ直前に起こると皆さん本当に慌てますよね。で結局見れなくて当日お店に駆け込んでくる方って結構いらっしゃったりするんですよ。これ嵐のことだけに限らず他のアイドルの方だったりとかライブ限定のものを見ようと思った方とかでもやっぱり当日にトラブルが起きてるケースめちゃくちゃあるので、当日までにできることログインできるか音出るか全画面でいけるか Wi-Fi 安定してるかこのあたりはもう絶対確認してほしいですし、ログイン認証とかもね必ずしてテストが画面が映ってるかどうか音が出てるかどうかそれも全部確認した上で準備を事前に全部しておいていただけたらなと思います。今回ご質問してくださった方のケースで言うと、Google のそのね、プレイストアが出てこないっていうことで、再度お問い合わせをいただいてたんですね。で、プレイストアが出ない理由が、結局のところ、テレビを購入された時に Google の設定を行われていなかったから、プレイストアが出てこなくて、スレイプニールのアプリをダウンロードの画面までたどり着けなかったっていうことだったんですよね。こういうことも本当にたくさんあって、あまりにもケースが複雑というか、たくさんありすぎるので、こうやって言語化してお伝えするのがね、本当に複雑になりすぎてしまって、なかなか聞いてる方にも理解していただけるようにお話しするのが難しいんですけども、本当にいろんなケースがありますので、もしね、今テストをしてみて、できないよという方、あれ音出ないなとか、あとあれテスト画面いきなり浮かなくなっちゃったぞっていう方、早めにお問い合わせいただければまだ解決できる可能性はあります。お店にね、旅館店に駆け込めばそこに売っているもので解決できる可能性もありますので、早めにテストをしておいていただけたらなと思います。そんなこんなでコメントの例に移らせていただきたいと思います。松田さんからコメントいただいております。ありがとうございます。アミモンスポンサーありがとうございます。こちらこそいつもありがとうございます。放送終了まであと4日、狭き門からの推しの番組決定たまりませんね、ということで松田さんありがとうございます。いよいよねスタイフ放送終了まで間近となってきましたけれども、今日何日、何日だっけ、28だ。もう本当にちょっとですね、今日と明日と明後日と、本当だ、4日だ。あとちょっとですね、寂しいな。そしてね、狭き門からの推しの番組決定、これ本当にすごいことなんですよ。めちゃくちゃすごいことなの。なんかただただ第2弾が決まるっていうだけじゃなくて、このね、深夜枠の放送の TVer がその順位でもバラエティの順位ってね、そんなに簡単に10位圏内に入れないのに10位圏内に入っていつもランキングしてたんですよ。もちろん短いから何回も見れるっていうのもあるかもしれないけど、それでもねすごい話題になってたわけですよ。でたった10分ほどの番組がそれだけ話題になって、でたくさんの人が見て、で TVer が回って、でお気に入り登録がたくさんの人がするっていう状況になるっていうこともすごいし、第2弾がそこから決定するのって本当に毎月3番組とか4番組とかやってて、ずっと月ごとに変わってて、で第2弾にまで行ってるのがほとんどないわけですよね。でさらにそこからレギュラー化してるのは4本レギュラー化したけど、現在結局2本になっちゃってるわけですよ。番組の改編を乗り越えられなかったわけですよね、レギュラー化しても。それぐらい本当に狭き門にシノの番組が、シノのね冠番組なので、これもすごいですよね。タイムレスではなくてシノだから、 もちろんシノはタイムレスのために動いているので、それがグループに還元できると思って動いていることもちゃんと分かっている子だから、それがねさらに私としては嬉しいところなんですけど、シノのね吸収力をまた見れるのかと思うと、たまりませんね。めちゃくちゃ楽しみにしていて、で TVer をね回せば回すほどレギュラー化が近づきますので、回しましょうみんなで。もう1回でも2回でも見れる方はね、もっと見ていただいて、なんならね、TVer をね、ただただずっと繰り返し再生にしておいていただいて、別の作業をするでも、もういいぐらい。もうレギュラー化のためにもそこまでしないと、話題に上がらなければレギュラー化はないですからね、頑張ろうと思います。松田さんコメントありがとうございます。そして、ハルプリマベラさんからいただいております。ありがとうございます。今月スタンド FM が終わってしまうから今度はボイシーに来てね。な、アミエモンスポンサー&おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。いつもいよいよ嵐のラストライブ、世界から注目のライブ配信での注意点をとっても詳しく話してくれたことで、体いいの人がなるほどとなっていると思います。視聴するなら最高の状態で配信を見たいからこそ、事前のチェックは必ず必要ですね、ということで、ハルプリマベラさんありがとうございます。そうですよ。もう世界最大規模の送別会ですから。こんなにでかい規模の送別会ないですからね。もう送り出すわけですから、我々は。新しいステージに向かっていく彼らを、永遠となる彼らを、送り出すわけですからね。それはね、たくさんの方が見ようとしてるわけです。海外の方も多い。Unext を使っているから、Unext がね、なんか契約をしちゃった方もいるようなんですけど、Unext の契約ではなくて、今回の場合は Unext さんを使っての配信という形なだけなので、見放題プランに入ってもね、見れないですからね。まあでも一般の方も見れる。で、嵐のライブって、9000円前後で見れてたわけですよ。コロナ禍前ぐらいの時にはね、9000円台で見れてたんですよ。今ちょっと高くなって1万1000円ぐらいとかかな、にはなってますけど、それでも、その1万円そこそこで見れる規模の演出じゃないんですよ。これね、日本だからできることなの。海外だったら絶対できない。この金額で、このライブ演出なんてありえないから。それを見せてくれてるのが嵐。で、皆さん思っている以上に演出がすごいです。で、パフォーマンスの凄さももちろんなんですけども、それ以上にジュン君の作る照明とか構成とかの演出で、あとはムービングステージだったりとか、彼らが考案したもの、まあもう主にはジュン君ですけど、考案したもの、こんなもの普通のライブで見れないから、それが嵐のライブでは見れて、で今回は配信で見れますからね。で、YouTube とかでも過去のライブ、嵐の公式サイトで流してくれてますけど、それを見ていただいても分かると思います。とんでもないクオリティでやってますから、ぜひね、気になる方は見ていただけたらなと思うんですけども、本当に事前のチェックはみんなログインとかも含めてして、テストは絶対対してください。本当にいろんな見方がありすぎるので、全部を詳しくお伝えしきれないし、お客様のその環境だったりとか使ってるねスマホだったりによっても変わってきちゃうものなので、皆さん本当に事前チェックしていただきたいなと思っております。ハルプリマ村さんコメントありがとうございます。そして松田さんからいただいております。ありがとうございます。ハミヤマンスポンサー&放送ありがとうございます。この前 WBC もそうでしたが、当日別なテレビへミラーリングを行うと見れなかったので、ネットでライブをしっかり大きく見たいがための事前の準備大切ですね、ということで、松田さんありがとうございます。そうですね、ネットフリックスさんは今回ミラーリングがねできないように WBC に関してはしてましたね。それだけ特別な放送だったということなんですけども、やっぱりね、その配信ごとに制限がいろいろあるので、これは事前にやっぱりチェックしていただかないといけないですし、特に海外のね、こういったネットフリックスもそうですけど、注意書きとかはあまりありません。日本の方が親切なので、日本はね結構ね、今回嵐のライブに対しても Unext さんもそうだし、スタートエンターテインメントさんもめちゃくちゃ丁寧に対応してくれてます。先ほどの話にもあった iPhone16 で見れなくなってしまった方にもめちゃくちゃ丁寧に対応してくれてます。 タートエンターテインメントもそうだし、U-NEXT さんもそう。その方は U-NEXT さんを通じて見れるようにしたそうです。すっごく丁寧に対応してくれたっていうふうに言ってました。それぐらいね、本当にね、日本は手厚いので、それでも見れない方いらっしゃるのでね、まあ、テストだけは絶対していただいて、みんなで31日楽しめたらなと思ってます。松田さん、コメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のトスレツ、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして概要欄に私のお会いさせていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーは私でございます。ぜひ SNS のフォローよろしくお願いします。そして、出演情報になります。ネットフリックスにて世界独占配信がスタートしております。イクサガミという作品に豆粒以下ではございますが、エキストラ出演させていただいております。シェーバー、ファダジュンイチ君、そして嵐の二宮君が出演されるなど、豪華キャスト人生揃いの作品となっております。原作の小説版、漫画版も出ておりますので、合わせてご覧いただけると嬉しいです。そして怪獣野郎という映画に出演させていただきました。こちらもエキストラでございますが、意外と映っておりまして、現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ私を見つけていただき、シェアなどもしていただけると嬉しいです。それから10月31日土曜日、スタジオパフォーマンスを出演させていただきます。ソバック実験パフォーマンスボリューム2、10時から16時から18時からと3部制1800円ワンドリンク付き、支援後にはトークタイムもございます。これだけ間近な位置でダンサーの動きが見れる機会なかなかないので、ぜひこの機会に足を運んでいただけると嬉しいです。それから、マスクのモデル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイトは概要欄にあります SNS のまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。